ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナムガッチャーミ。
ブッダンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
パナティパタヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
パナティパタヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
アディンナアダナヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
アディンナアダナヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
カメスミチャチャラヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
カメスミチャチャラヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
ムサワダヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
ムサワダヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
スラメラヤマジャパマダタナヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
スラメラヤマジャパマダタナヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
サードゥサードゥサードゥ。
サードゥサードゥサードゥ。
マカハンニャハラミタシンギョI'm sorry. 即是空空即是色空即是色即是色即是色即是色即是色即是色即是色即是色主上と皆共に仏道上善ことをさあ はい、そしたらね、今からね、お話ししますので、足も崩しちゃってくださいね、適当にね、はい。はい、そしたらね、どうしようかな、先週ね、私が幸せでありますように、っていう謎の言葉ですね、をめぐって、いろいろ話し合って、でその反響がね、かなりいろいろあったので、でそれに対するいろんな疑問だとか質問だとかね、ちょっとね何人かのうちでメールのやり取りがあって、でそこでかなりのことがいろいろはっきりしてきて、でそのね、何人かは今日来てますので、その方たちに直接いろいろ疑問を投げかけてもらったりとかね、いろいろしていて、この主題をね、深めていきたいなと思いますね。ただね、その時もね、書いたんだけど、そうかそうか。まあ、今日のね、最初から題をね、言っておきますね。いや、言っとくと、っていうか、まあ、この線に沿って話を持っていきたいっていうので、最初から言うんですけども、まあ、さっきもちらっと言ったけどね、まあ、地獄巡りが終わって、愉快な仏教が始まるっていうね、まあ、そういう題に、ね、して、愉快な仏教というのは、ね、私 の, アップデートする仏教の、ね、対談相手である藤田一生さんが、ね、よく最近使う言葉なんですけど、まあ、基本的には最近使うって彼の場合はずっとそうなんだけども、私の方は結構地獄巡りをする方なんでなんだけど、まあ、ちょっとね、地獄巡りももうそろそろ、終わりつつあるかなっていうね、気もしないではないんですよ。ちょっとは、まあ、いろんな皆さんとのいろんなやり取りを聞いていて、この一方案の雰囲気とか ね、やってて、で、まあ、ちょっとね、エピソードを話すと、この間、奈良と、ね、大阪との境にある市議山という、ね、ところへ、奈良ツアーの、一環として泊まったんですよ、ね、その前に土曜日の午後に法隆寺さんに行って夢殿の偶然観音をね、拝観して、でそれから、夜は四季山の玉蔵院ってね、四季山は、朝後尊寺っていうのがお寺なんだけど、まあ、そこの塔頭、の宿坊、塔頭というか宿坊かの一つが玉蔵院っていってね、そこへ泊まって、で翌朝 地下に出たりね、いろいろして、でそこの、本堂の、ね、地下に、階段巡りっていうのがあって、でこれはあの長野の善光寺さんが、ね、有名みたいなんですけども、私長野の善光寺さん行ったことないので、でどういうことかっていうと、本当に地下に本当に光を入るのを一切、拒絶した、もう真の真っ暗闇ですね、のくの字かなんかにあの曲がっていくね、あの直角に曲がっていく、のがあって、で、まあ、それにはいろんな、まあ、理屈がつくんだろうけれども、本当にそのなんていうかな、何にも見えないところで、だから見えないから当然、壁をね触ってずっと伝え歩きしていくんですね。で途中にほんのちょっとだけ明かりが灯る、と思っている場所があって、でそこで手を合わせて、でそれからまたずっと行って、行くっていうね、それをやって、まあそういう真の暗闇の怖さをね、味わって、でそれで、途中にあの光があって、それにまあ帰依をするってね、いうようなあの仕組みなんですけれども、まあ、 日本の仏教ってね、そういうのは本当によくできていて。で、シギさんもその、朝の、般若、大般若ですね、とか、ご祈祷とか、ごまとかね、本当に舞台装置は最高になってて、ね、私は一方はそういうのが一切ないところなので、私は、まあ、そういうところへみんなを、ね、連れてって、で、そういうことを日本仏教のある側面をね、経験してもらっているんですけどね、京都とか奈良とかでね。で、そうなんだけども、まあ、一方庵ので、まあ、瞑想をやってるある人が、女性が、まあ、全然怖くなかったっていうのね、あの真っ暗闇でもね、なぜかっていったら、まあ、もちろん瞑想に比べたらっていうねいうオチがつくんですけども、瞑想によって、まあ、本当に地獄巡りですねを、まあ、その人はしてるんでしょうけども、だから瞑想でやっている地獄巡りに比べたら、そんなただ単に光がないなんてね、そんな全然大したことないってね、っていうのはまあ本当にその通りで、だからまあ、仏教っていうのはね、ある意味、地獄巡りをしなきゃいけないっていう面がやっぱあるんですよ。でそれはあのいろんなやっぱ理由があって、まず私らがニヒリズムをね乗り越えた時に、一回はちょっと地獄巡りをしなきゃいけない、ね、ね、なぜそうなのかって言ったら、だってそれを避けていたんだから、ね、で避けていたっていうのはどういうことかっていうと、これもずっと今話をしてますけども、あのこの地球上でね、消費されるアルコールの量、消費されるドラッグの量、ね、リーガルとイリーガルとね、それから消費されるエンターテインメントのようで、まあ、あの、半端ないわけですよね。で、それが全部何とイコールなのかって言ったらば、当然人間の苦しみとイコールですね。いや、そんなことないよ。私はただお酒が好きだから飲んでるんで、別に苦しみを紛らすために飲んでるわけじゃないですって、まあ、まあ、どうせ言うでしょうけども、ね、私はもうヘロインが好きだからやってるだけで、別に苦しみをごまかしてるわけじゃないってね、まあそれ全部嘘だけどね、だから、でなぜそういうことになっちゃうのかっていうと、で私がなぜそれにこだわるのかっていうと、まあ一言で言えば正しい薬を使おうよねっていう、そういう話なんですよ、ね、で正しい薬を使おうよね。 でそれはね、これもまだ後からずっと出てきますけども、正しい薬が分かんなかったっていう面がやっぱ一つあるんですよ、ね、だから正しい薬があるのかないのか分かんなくて、だからでもどうしようもなく辛くて苦しくて だったらもうあとはちょっといろいろごまかさざるを得ないっていうね、いうのがやっぱ当然あるじゃないですか、ね、だけどごまかしている限りはもうどうしようもないから、 まずはね、自分の苦しみをきちんと見ようよ。で、苦しみをきちんと見ようよっていう一歩が踏み出せるっていうのはどういうことかっていうと、もうはっきり言うけども、薬に対する信頼なんですよ。ね。薬に対する信頼。要するにこの薬を使えば、自分の苦しみは乗り越えることができるっていう圧倒的な信頼があって、で、それで自分の苦しみを、真正面から見るっていうね、ことができるわけね。で、結局この自分の、この薬に対する圧倒的な信頼感がなかったから、だから当然そんな女もの直面するなんて嫌だよねっていう当然話になるじゃないですか。で、自分一人がそうじゃなくてみんなそうだからのそんなもそういうことは一切語らないっていうのが社会的なコンセンサスに当然なっていくし、ね、このクラスルームでの暗黙の了解になっていくし、ね、あるいは家庭で家族の中ではそういうことを一切話さないっていうのが暗黙のね、うちの了解になると、ね、でそうなんだけども、そうするとそれぞれ何かっていうと、もう最初から負けちゃってるわけなんですよ。最初から人生負けちゃってるわけね。だから最初から負け戦なんですよね。まあ、これも負け戦ってことに 何ヶ月か前に話しましたけども、だから一方案がやってることっていうのはとてつもなく傲慢に見えちゃうこともあるだろうなってことは思ってるのね。で、なぜかっていえば私らは勝ち戦をしようとしているからなのね。ほとんどの人はどうせこれ負け戦だよってねよくもう負け癖がついてしまったチームってあるじゃないですか、スポーツのね。なんかもう全然勝った記憶がないから、どうせ今度の試合は負けるんだよねって言って、でやってどんどん点取られて、ああやっぱりこう今日もダメだったってね、それがずっと続くっていうね。そうすると勝ちね、勝つってことがピンとこない。で、それじゃいけないっていうんで、なんか監督を変えたりとかね、マネージャー変えたり、して、で、新しいマネージャーが来て、監督が来た時に、彼らの仕事っていうのは、そのチームの、メンバーの意識を変えることね。どうせ俺たちは勝てるわけないよねってね、どうせ俺たちは優勝できるわけないよねっていう意識を変えて、のがまあ最初仕事ってね、まあ、あるじゃないですか、いろんなねスポーツの世界で、ね、でそうなんだけど、まあ、スポーツの世界っていうのは勝ったり負けたりなんだから、まあ、勝つことも当然可能だろうしね。どんな今まで弱いチームだったって、ね、プロ野球だって去年最下位だったチームが今年は優勝っていうのもいくらでもあるわけだしね。でそうなんだけども、この私らの人生のこの負け戦っていうのは、まあ、今ね弱いチームが勝ちをイメージできないって言ったけども、まさにそうで、この人生の負け戦は勝つっていうのをイメージできないんですよ、ね、で勝つっていうのをイメージできないから、どうせこの人生負けるよねっていうことを前提に、話が進んでいってしまっている、ね、で、だからこれどうせ負けるんだから、この勝とうとかになんかそんなに真正面からぶつかるのはバカバカしいし、あるいは辛い苦しいだけだから、まああとはちょっとそういうことをまあ見ないようにして、楽しく暮らそうよね、ね、ぐらいの生き方しか本当できなくなっちゃってね。で、そうするともう本当に大量のアルコールとかドラッグとかを消費せざるを得なくなってくる。わけね、ですか、ね、だけど今は私らはもうとんでもないことをやろうとしていてどういうとんでもないことかっていうと、ほとんどの人がもう最初から負け戦だと負けてもう諦めちゃっているこの戦いを勝とうと思ってるんですよ。勝てると思ってるのね。 そういう話なんですよ。いいですか。だから、このポッドキャストを聞いてる人にもお願いしたいのは、まあ、負け犬根性ってまあ嫌な言い方だけどもあの自分の中での負け癖ですね、どうせ勝てるわけないよねっていうその意識、それをねまずはちょっとチェックしていただきたいんですよ。でそれはね多分何一本でそこあのあそこで勝負して勝とうと思ってるのっていう多分びっくり仰天だと思うね。セリーグの広島とかヤクルトとかねいっぱいチームいっぱい6チームだけどもね去年最下位だ DeNA でしたっけ、まあ、だ忘れちゃったけどね去年最下位なチームだって今年は優勝するぞっていうだってまあそれは別におかしくはないわけですよ。実際にそういうことねあの去年最下位だったのが今年は優勝っていうのは当然あるからね。だからあのそのぐらいの野心は持ったって世間は許してくれるけれどもね。だけど今一方案が勝とうとしていることはあまりにもちょっと世間的な基準から外れているのね。なぜ世間的基準から言えばこれはもう 100% 負けるっていう試合だから、ね、でそれがあっていいですか勝てる、ね、この薬を使えば、ね、でだったらばじゃあ今の状況は一体どうなってるのということで初めて今の状況を、チェックすることができるわけね。どうせダメだよねって勝てるわけないよねって思ってたらチームの状況なんかチェックするもうバカバカしいじゃないですか、ね、で自分の中の、いろんなものをねチェックするなんてバカバカしい、ね、そんなつまらないことやるぐらいだったらお酒飲んでた方がいいっていうふうになるに決まってる。もっと楽しいことやろうよねっていうふうになるに決まっている、ね、だけど私らが本気で勝とうと思ったならば、まずは自分の中のことをきっちりと落とし前つけないといけない、ね、でそれはとんでもない地獄巡りになるので、ね、なるんですよ、ね、でそれがもう幾重にもその負け癖が重なっちゃっていてどうせ勝てるわけないよねっていうところで心が固まっちゃっているので、なんていうかなもうそこで本気を出すっていう発想がもうない、ね、でそこをそうではなくてこれ勝てるし勝つためにはまずは自分の状況を知らなきゃダメだし、そしてこの自分の状況ではとんでもない状況だから、これを地獄状況を見るんだったらば、これも地獄巡りになるに決まっている、ね、だけども地獄巡りも堂々とできるわけね。希望を持ってできるわけね。もう何の見通しもなくただ地獄巡ってるんだったらそしたらそしたらほんと地獄巡りだけど、まあ私らの地獄巡りっていうのは希望あふれる地獄巡りなんですよ、ね、だからだからよくね前も一本でやることって暗すぎないとかねよく言われるんだけども全然そうは思ってまあ確かにそうかもしれないけどもう地獄巡りをしてるっていう意味ではね。だけど私らはもう希望にあふれた地獄巡りをずっとしてきたと思うし私自身がね。でまあ私が今やってることに共鳴して一緒にやろうっていう人たちはみんな希望あふれた地獄巡りをみんなしてきているんじゃないかなと思うわけね。でまあそうなんだけどまあそれはそうなんだけれどもまあいつまでも地獄巡りしてるわけにもねまあ行かなくて あ、はいはいはい、どうぞどうぞ。あ、いつものメンバーが来た。はい。あと人生を愉快だやるからね、人生を愉快だね。はい。はい、山下さん、そこに人生は愉快だったのあったっけ、なかったっけ、そこにないか、その池田さんの、池田明子さんのところにあった、ちょっとください、はい、死んでからでも本まで死んでからでも本までそれは出るよ、それはこれ旦那さんが出してるから本当に、はい、
すごい、
ね、そうなんですよね。でそうなんだけども、地獄巡りっていうのは地獄巡りが目的ではなくて、あの自分の今の状況を知るのが目的でね。でそしてそれを知った上でいよいよもう地獄を出ていこうっていうね、そういう話ですね。だからそれをあのそれを下手ならば、藤田一生さんが言うところの愉快な仏教というのはね、愉快な仏教に当然なりますね。あのただあの本当に愉快な、ね、いや 今言ったのは人生は愉快だってね、池田明子さん の本があって、まあ、明子さんが亡くなって今9年になるけど、あの後ね、亡くなった後に出た文章、まあ、あの亡くなる直前まで、ね、この方いろいろ文章書かれていたので、それが本にならないままでね、でそういうのをまとめてどんどん何冊か本が出ましたけれども、ちょっと読むと、死の豊かさとはこれを思索するものの実感である、存在とは何か、この問いは我々を微細にして広大な領域へと解き放ってくれる、私は食べるために生きているのか、生きるために食べているのか、さて本当に楽しい人生はどっちだと思いますかって、ね、はい、はい、でなので、もうそろそろね、あのなんていうかな、私が どちらかというと地獄巡りの方をあの強調してきたように多分みんな思ってるだろうけれども、それは地獄巡りがね、あのなんていうかな、目的ではなくて、あの本当にそこを、地獄をくぐり抜けるって、るためですね、でその地獄っていうこととエゴっていうことと私っていうこととで慈悲っていうことと、これが全部絡み合っています、当然ね。でそれで私が幸せでありますようにっていう慈悲の瞑想の最初の言葉ですね、それを、先週やったんですけれども、なぜそれが重要かっていうと、この私っていうものを、今まで通りの私、ね、として見ている限り、私が幸せでありますようにっていうのは理解できない、あるいは理解しようと思ったら論理的な矛盾がバンバン出てきてしまう、そして論理的な矛盾を避けようと思ったらば、そうするとさらに矛盾が生じてきてしまうというね、そういう構造になっていましたね。でだってそもそも仏教っていうのはなんか我を否定するもんじゃなかったのとかね、我を否定するもので、まあだから他人の幸せを願うとかね、他人のために尽くすっていうのはわかるけれども、なんで私の幸せを願う、なんかちょっとそれだ と仏教の考え方とはちょっとずれるんじゃないのとかね、いろんなあのものが当然出てくる。でこれも先週これ詳しく話したかもう繰り返さないけれども、要するに結局、私っていうものを今までの、今まで通りの私として見ている限りは、私が幸せでありますようにっていうことは理解できないし、私がそれを理解しようと思ったらあらゆる矛盾が生じてきてしまう、ね、 で、それを解説すればするほど、あ、ちょっと本当に矛盾が膨れ上がっていってしまうっていうことですね。で、そうなんだけども、それが一方の立場ですね。私っていうものを、二重構造として捉えたら、本当にすっきりと私が幸せでありますようにっていうのは捉えきれますね。っていうことをね、先週お話したんですけれども、そのあたりからね、なので今日はね、この私っていうものをめぐって、で、特にこの私は幸せでありますようにっていうあたりをめぐって徹底的にやることで、私、エゴ、幸せ、慈悲、ね、地獄、ね、そのあたりをね、全部、それから本当の意味で、今まで人類のほとんどが、もう負けると思っていた戦いに本当に勝つっていうのはどういうことなのか、ね、だけどこれは別に全然私のオリジナルではなくて、この方ですね、お釈迦様ですね。お釈迦様は要するに勝ったんですよ、この方は、ね、ずっと人類が負けて何十連敗、何百連敗、何千連敗ね、してきた、とてつもない連敗記録を重ねてきた、ね、だからどこをどうか勝った記憶なんか一切人類の中にはない、ね、そういう、ところで勝ったわけね。勝ったんですよ、ね、勝った人、勝利者とかね、そういういろんな名前あるじゃないですか、ね、で、そうなんだけど、まあそれが普通はなんとなくなんかまたなんか仏教のなんかわけのわかんない概念の中に入っちゃって、でも勝つって言ったって、あ、まあお釈迦様が勝ったんでしょうっていう話になっちゃって、でも じゃあ、あなた自身の人生って勝てるのっていうとなると、ちょっと私はそんなんじゃないってね、なるね。だからその2500年前のインドの人が勝ちましたっていう話は意味なくて、まあ意味あるんだけども、だから2500年前一人のインド人が勝ちました、で、その勝った、様子をきちんと理解して、で、一人一人がね、皆さんが、ね、内藤さんが、池田さんがの自分の人生の中で本当に勝つ、ね、勝たなきゃ意味がないっていう、そういう話ですね。で、そのこのまさに、じゃあ勝つって一体何を言ってるの、ね、負けるって一体何を言ってるの、そこに私とかエゴとか、慈悲とか、それからもちろん生死の問題とかね、全部そこが絡んできちゃいますので、そこをね、今日はなんとか、整理していきたいなと思います、ね。ただね、本当幸いね、先週私が幸せでありますようにっていう、ことをめぐって非常に優れた一つの考え方ですね、があって、で、その一つの考え方、なぜ優れているかというと、もし、私っていうものを、分析しないで、まあ、私が幸せでありますようにって、やったら、これは根本的に矛盾するよねっていうのをきちんと指摘してくれているのでね。で、私の立場はもちろんその文章に賛成って話では全然なくて、私の立場はそういうふうにして私を捉えること自体がおかしいでしょうっていうね。私とは何っていうところがまず最初の出発点でしょうっていうね。そういう話ですね。だからどういうことかっていうと、まあ天動説と地動説が、まあ、私らは今地動説を何とか打ち立てようと頑張ってるわけね。だから地動説を打ち立てるためには天動説だと矛盾するよねっていうのをはっきりしないと分かんないじゃないですか、ね、天動説でいいんだと天動説で生きればいいわけですよ、ね、だけども 天動説はどうしようもないよねっていう、あらゆる矛盾が出てきちゃうよねっていうことがあって、地球と太陽との間をあらゆる、ね、観測手段を使って観測して、いろんなデータが出て、で膨大な量のデータが出たんだけども、それを天動説で説明しようとするともう矛盾だらけになってしまうっていうね、いうその矛盾だらけっていうところをが本当に骨身に染みないと、いいですか、この膨大な量のデータね、データは嘘をつかないわけですよ。ね。あら、関口さん、はい、はい、膨大な量のデータがあって、で、だけどそれを天動説で説明しようとすると、とんでもない矛盾が出てきてしまう。その苦しさなのね。これ、根本的に矛盾するよねっていう。で、苦しくて苦しくて苦しくて苦しくてってやったところに、でもちょっと待てよ。ちょっと待てよ。この考え方の根本がちょっとおかしいんじゃないのってね。おかしいんじゃないの。でもちょっとこれを根本的なところをこう変えたら、あららら、見事に何の矛盾もないわ。この膨大なデータが見事にある一つの真実を説明している。ね。一かけらの矛盾なしに。っていう風にして私らは進むわけね。で、今言ってるのはそういう意味で、天動説は自己矛盾で潰れないといけないわけなんですよ。自己矛盾しないんだったら天動説で十分じゃないですか、ね、だけども天動説である限りはこれ矛盾して矛盾して論理が破綻してしまう、ね、論理の破綻っていうのを徹底的にやらないと我々は前に進めない、ね、なので、私が幸せでありますようにっていうのはとてつもなく大事で、なぜかっていうと、私が幸せでありますようにっていうところに今までの私理解ねを入れた途端に論理矛盾になっちゃうんですよ、ね、じゃあそれは何を意味するのって2つの選択があって、先週の人はだから私が幸せでありますようにって、これ仏教お釈迦様の言葉じゃないよねっていう風になるわけね。わかります？もう一回言うとね、今までの私理解っていうのがあるでしょ、ね、そして私が幸せでありますようにっていうねのがある。で、これはこの2つをぶつけると根本的に矛盾してしまうっていう事実があるわけ。それはちょうど天動説のいろんなデータを、が膨大な量があって、それを天動説で説明しようとすると根本的に矛盾しちゃう、ね、じゃあその時にどうするの。天動説だったら全く、根本的に違う考え方を持っていくことで矛盾が解消されたね。で、それと同じように、じゃあこの今までの私理解、それから私が幸せでありますようにっていうこと、これをバーンってぶつけると根本的に矛盾してしまう、ね、で、その時にこの矛盾を解消するには2つの方法しかなくて、1つが、だから私が幸せでありますようには仏教じゃないよねっていう選択、これわかりますね。これが一つの矛盾の解消の仕方なんですよ。ですか？で、私が今言ってるのは、ね、それじゃなくて、それは私とは何かっていうのが、根本的に誤解してるから。だから我々がやんなきゃいけないのは、私が幸せでありますようにを捨てることではなくて、私の理解を根本的に改めることなんだっていうのが私のポイントです。わかりますか、ね、だから、そう、これは根本的に矛盾するよねってはっきり言ってもらった方がいいわけなんですよ、ね、もう矛盾するから苦しいじゃないですか。だからもうどっちかを選ぶしかなくて、 私が幸せでありますよっていうのは仏教じゃないよねっていうふうな方を選ぶのか、それとも私は何かっていうところで根本的にこれは変えなきゃ矛盾するよねっていうね。でもちろんね、一方案の立場っていうのは簡単で、この私、今までの私理解っていう方が間違っていた。で、新しい私理解をした途端に私が幸せでありますようにっていうのは見事に何の論理的矛盾なしにピタッと入る。論理的にも、そして実践的にもね。そういう話なんですよ。ですか。だから、そういう意味でね、これは根本的に矛盾してるよねって、言ってくださったのは非常に私にとってはありがたいっていう、そういうことですね。はい。でね、じゃあ、今日の道筋はいいですね。で、その上で、このさっき言ってた、負け戦、ね、どうせ勝てないよね、勝てるわけないよねっていうのと、それから、それがどうして、そうなのかっていうと、エゴの問題があって、そのどうせ負けるよねと思ってる人たちはどっか根本的に誤解があるわけね。誤解があるから勝てるとは思えないわけですね。で、その誤解の中心部分のところに、自分のエゴっていうこととエゴを捨てるっていうことに関する根本的な何か矛盾があるんですよ。ね、で、それで我を捨てるっていうのをよく日本仏教の中で言うんですけれども、それが実際のところどうなのかっていうね、いうことをね、ちょっとね、日本仏教での、経験が深い人にちょっと話してもらいたいなと思うんですけども、ちょっと伊勢さん分かった？
何を、まあ、昨日のお茶会の席で話してもらいましょう。はい、話してください。はい、まず負け戦について。
はい、先生が、まあ、私に話してもらいたいことってのは大体分かったんですけども、本当はあんまり話したくない内容でもあります。まあ、どういうことかって言いますと、住職を、しているときに、住職の研修というのが、住職同士ですね、何年かに一遍集まって研修とか、初めて住職になるときとか、そういうときに研修って言って、他の、お寺さんの法話を聞いて、まあ、住職としての仕事の参考にしていこうというふうなことで研修っていうのがあります。まあ、その中で私が聞いた、お話の中でですね、こういうお話がございました。仏さんの心を、ずっと真似をしていこうというふうなお話でございました。説教師さんのね、お話ですとですね、まあ、とてもいい話なんです、表面的には。仏さんってね、自分たちは、まあ、仏みたいに偉くはない、ね、一回の人間として、このシャバ世界でずっと生きていく、そういうふうな存在なんだけれども、でもやっぱり住職として、やっぱり仏さんっていうものを、ずっと目標として、ずっと過ごしていかなければいけない。そのためには、仏さんのね、真似をし尽くすことこそ、仏さんに一番近づく道なんだというふうなお話がございます。1時間仏さんの真似をし続ければ1時間の仏、1日中仏さんの真似をし続ければ1日の仏、これが1週間真似できたらね、1週間の仏さんで、死ぬ瞬間までずっと仏の真似をし続ければ、それはもうそのままずっと仏のね、一生仏のままでいられるよ。これが、まあ、実践してみてね、本当かどうかっていうのは、全く逆のことを考えてみればいい。こういうふうなお話でございました。自分は泥棒ではないんだけれども、泥棒の真似をしてみて、お店に入って、ね、で、自分は泥棒じゃないよ、でも、 泥棒の真似してるだけなんだけど、で商品をキュッと持って、いや、これ、私泥棒じゃないんだけど、真似してるだけですって言って、お店の外に出た瞬間に、もうその事実として泥棒になってしまう。っていうふうなお話ですね。ですので、これは全く逆のことで、仏さんの真似をするということも、ずっとその真似をね、本気で真似をし続けること、それも1時間だけじゃなく、住職として一生真似をし続ける、それがやっぱり我々、住職のね、志す、そういうふうな道の一つではないかなというふうなことを、研修で教わって、まあとてもまあそうだよな、ね、仏さんにはとてもとても及ばないので、謙虚にね、我々一般凡夫は、真似をし続けることで一歩でも仏の道に近づこう、そういうようなことをね、みんなで勉強いたしましたというお話でございます、はい、ここはこれぐらいでいいですか。
うん、で、そう、うん、はい、うん、はい、それと我を捨てる、
ああ、はい、うん、あ、じゃあもう一個のことですね、まあ、全く別のことなんですけども、はい、修行というか、まあ、お坊さんとして、生活をしておりますとですね、まあ、やっぱり我を捨てるということ、我を捨てるということと、他の人のためにいろいろ、いろんなことを、やっていこうというふうなことを、これよく自分のことよりも他の人のことを優先するように心がけていこう。自味得度先度他なんていうふうな、表現の仕方をいたしますけれども、自分の仏道修行の妨げとなるかもしれないけれども、それよりも他の人の幸せのために、自分の、行動、自分の体っていうものをずっと使っていこう、いうふうなことで、そういうような志を持って、生活をしていこうというふうなことを、よくお坊さんの中でね、話し合われております、それで我を捨ててっていうか、我を出さないでというふうなことを、最優先として、まあ、日々の修行を重ねていくというふうなことをやっておりますと、その我を捨てるという意味合いが、自分の我をですね、蓋をして我が出ないようにする。で、我が出なければ、我がずっと出なければ、ないことになる。っていうふうな、そういうような発想ですね。で、我を捨てるっていうふうな発想っていうのが、本当にそこから抜け出すっていうふうな発想ではない、それはちょっとかなり難しいので、その我を出さないということが、自分のそのわがままですね、わがまま欲望っていうものを表面に出さないように、そして、蓋をしてなかったことにしよう、それがなかったことが1時間続けば1時間なかったことね、それをずっと一生蓋をし続けて、ないっていうことを一生出さなければ、それがすなわち、我がないっていうことなんだっていうふうな方向で、たとえそういうのがポッと出たとしてもそれは気にしない気にしないと、そんなことは初めからないんだというふうに、そっぽを向く、気がつかないふりをする、もしくは蓋をして、それはとど、めておく、だいたいそんな我なんていうものがひょんと出てくること自体が修行が足んないんだから、もっと、その我が出ないような、修行を積むように努力をしましょうというふうな、修行の方法ということが、まあ、ずっとお坊さんとしてですね、生活をしてきた中で、してきたことなのかな。まあ、それが実際自分がそれができていたかというと、それもかなり劣等生で、そんなこと全然できなかったんですけれども、それでも修行の方向性としては、我っていうものを気がつかないようにというか、蓋をして出てこないように、そういうような方向性で、精神を鍛えていこう、それがまあ、やっていた方向性なのかな、今考えてみればというふうなことを、先日前ですね、先生とちょっとお話をしていたときに、そんなお話をさせていただきました。はい、
わかります。今聞いてて、ちょっとめちゃくちゃ面白いですね、それね。
今話してて、2つの話つながったでしょ、話しててね。うん、結局同じなんですよね。だから、結局、我っていうものがあって、それを本当に、乗り越えるっていうねことではなしに、とにかく表面的に出さない、ね、でこれじゃあどう この大前ね、あの一昨日も話したんだ、この大前提っていうのはどういうことなのって言ったら、このなんていうかな、要するにね、そのお尻の中がぐちゃぐちゃなんですよね。だけどお尻を閉めちゃえばもう見えない。でも閉めたってぐちゃぐちゃなのはそのままで。だったらさっさとお尻の中きれいにしたらいいじゃないの。だけどもなぜそれしないかっていうと、本当にそのお尻をきれいにするっていう方法がないからなんですよ。でだから仏様の真似をする、ね、泥の真似をしないのはその通り、それはいいことだけども、仏様の真似をするっていうのは、まあ泥棒の真似をするよりかはいいよねっていうのは、それはまあその通りじゃないですかね。あの泥棒の真似をするよりか仏様の真似をしてね、いつもニコニコ笑って絶対に人をね殴ったりね、物を盗んだりねしないねことは大事だしね、不倫をしないとかね、お酒飲まないとか嘘をつかないとかね、それは大事で、それはそれで全部いいんだけども、でその後の我を出さないっていうのと全く同じで、要するにその我々の我っていうのは病気ですよね。だから 病気の本当の根っこの部分ですね。本当の本当の根っこの部分に全然手をつけてないってことなんですよね。手をつけないままに、こう少なくとも行動はする、ね、だからそれは私は全然何も全然否定してなくて、泥棒の真似するよりか仏様の真似をするのがまあ第一歩だよね。だから人を殺したりとか物を盗んだりとか不倫をしたりとか嘘をついたりとかお酒飲んだりとかね、そういうことを真似でもいいからするっていうのはやっぱり大事ではないですか、ね、でそうなんだけどもそれはあくまでも第一歩としてね、ね、第一歩としてはそうなんだけども、その第一歩の後に本当の意味で仏ブッダになる、ね、でまあ、今、菩薩の話が出ちゃったけれども、菩薩ってね、あのボディーサッタですよ。ボディーサッタ、ボディーっていうのは悟りってことね。サッタっていうのは生き物で、だから悟りっていうものを目指している生き物ね。だからあくまでもボディー、悟りっていうものがあくまでも物事の中心であって、だから当然泥棒の真似はしないのは当たり前ね。泥棒の真似をしないことはもう最初の第一歩としてそうなんだけども、その上でこのボディそのものを本当に、理解して自分のものにするっていう、ことを しないと、ね、でその時に、我を捨てるっていう、のもそのまさに、我のままにね、うわって行動する、ね、自分の言葉しか考えない、ね、っていうのは良くないから、ね、他人のためにやるとかね、そういうことをしなきゃいけない。それはちょっと泥棒の真似をしないっていうのと全く一緒で、だけどももっとその、この中身そのものです ね、そこをはっきりわからないと本当に他人のために尽くすっていうのは一体どういうことなのかが分かんないし、仏様と同じ行動をするってことの意味も分かんないし、ね、ってことは結局ね、まだその核心部分に触れていない、ね、じゃあその核心部分っていうのは一体何なの。仏の真似をするっていうのはまあ最初としてはいいけども、その上で本当の意味で仏になる、ね、っていうこと、本当の意味で我が 落ちていく、ね、我を無理やり我を落とした行動をただ表面的にするっていうだけじゃなくて、本当の意味で我が落ちるっていうことは一体どういうことなの、ね、っていうあたりをね、はっきりさせなきゃいけない、ね、で、それがまた我でありエゴである、ね、でそれと先週がずっとやってきてるのは、もしが私っていうものを今までの理解の私であったならば、私が幸せでありますようにっていうのとバーンってぶつかってしまうよね。だからぶつかってしまうから、さっきも言った2つに1つしかなくて、1つはだから私が幸せでありますようにっていうのが仏教じゃないよねっていうふうに捨てるか、ね、あるいはそれはそもそも私っていうものの理解がおかしいからだよっていうふうになるか、ね、ってことは今先週の話と今石坂さんが言われた2つの話に全部共通するのは、結局この私、本当の私っていうのは一体何なのっていうこの部分が全然手つかずのままなんですよ。ここ分かりますかね。で、手つかずのままで、じゃあどうやったらこのここら辺の整理ができるの、私っていうもの、ね、まあ、一本で青空としての私、雲としての私、エゴ、ね、っていうことをね、散々やってきてるんだけども、で、先週のね、まあ、法話を、がこの辺りについて喋っていて、で、それに対してね、いろんな反応があったんですけども、そのいくつかね、があって、一人ね、どこにいらっしゃる方か知らないんだけど、まだ若い20代の男性なんだけど、まあ、一般に来たことがなくて、私のポッドキャストを聞いているだけでね、まあ、ようやく、まあ、私にメールくれた感じの人なんですけども、この、まあ、私が、まあ、一般の立場だと、この、私には二人、まあ、二人いるっていうのもちょっと言い方として変なんだけども、まあ、一応リリーフピッチャーと先発ピッチャーってね、立てるというね。全てが先発ピッチャーが降りてリリーフピッチャーが上がってからの話だよねっていうのが、まあ、一方案の基本線なんだけども、でこの微細な感覚をやるっていうのも全部、先発ピッチャーに降りてもらうためですね。ちょっとこれもちょっと先に言っておきますけども、昨日ね、目黒不動尊の方で、青空へのヨガの会があって、本当に素晴らしい、ね、天気が見込まれてよかったんですけど、今ね、プラナヤマから、瞑想へつなぐ作業を非常に今慎重に、やってます、ね、やっていて、大体まあ、今日ね、このあと海岸歩いた後戻ってきてからまたやりますけども、カパラバティやってウジャイやってバストリカやって、それから完全呼吸をねやるっていうね、まあ大体流れができつつあるんですけども、それをやるとね、私も本当びっくりして、まあ私その後すぐ瞑想指導に入ったので、みんなの前で座ってて、で隣で板橋さんがいて、板橋さんがどんどんインストラクションを与えていて、で私ももちろん一緒にやったんだけども、恐ろしいぐらいにプラーナが、微細なエネルギーが体中を満たすっていうことが実際に起こりますね。でだからそういうプラーナヤーマをやることを全部、非常に強い微細なエネルギーを起こすことで、微細なエネルギーっていうことと thinking mind っていうのは両立不可能だから、だからそうすることで先発ピッチャーがマウンドから自然な形で降りていく、で降りていった 後でリリーフピッチャーっていう、今までそんな人がいたとも、いたことすら知らなかった人ね、が上がってきて、でその時に私とは一体何なのっていうところで、根本的なパラダイムチェンジがあるわけですね。今まで私っていうのは、だと私ってこの私しかいないじゃないってね、この肉体的こういう、ね、骨と筋肉ができた肉体持って、ああでもないこうでもないいろいろシンキングして、でいろんな感情を持って、でだってこの私ってのこの私でしょうってね、だけだったんだけども、この微細な感覚とかを通していくうちに、なんか全然今までの自分の体、そして自分のシンキングっていうものがとは違うものが出てくる。プラナヤマをやって微細な感覚が、微細なエネルギーが体を満たしたときに、シンキングっていうのは脱落していく、ね、シンキングっていうのは脱落していくですね、そしてその時この体っていうものも骨とか筋肉でできていると思ってたんだけども、どうも全然違うよね、この自分の体ってこれ一体何なのってね、なって、自分っていうのはシンキングと、この物質的な肉体であると思っていたことが全部ガタガタガタガタ崩れていく。じゃあ私って一体何なのっていうところで、全く新しく捉え直さなきゃいけないっていうところまで来るわけね、瞑想することで。いいですか、ね、でそれが、まあ、一方案が今ずっ と、やっていることじゃないですか。ですね。で、でこの人はね、で慈悲っていうのも、微細な感覚も慈悲も全部新しい私、古い私と新しい私のが変わることで初めていろんなものが理解できる、ね、そしてそう捉えたら微細な感覚も慈悲もより深く理解できる、ね、先発ピッチャーとリリーフピッチャーっていうふうに捉えてきたら、そうするとどうやらリリーフピッチャーっていうのが自分の中にいるらしいっていうのが見えてくる、ね、そうなって初めて我々は私が幸せでありますようにっていうのが、まあ、理解できるわけね。ですか。でそうすると、だからリリピチャを立てない限り私が幸せでありますようにっていうのは根本的に矛盾をしてしまう。だからそんなの捨てちゃえばいいっていう話になるか、あるいは捨てるんではなくてこの私の理解の方を変えるかっていうね、二つの一つで、私はその人はそれを捨てるべきだっていうね、で私はそうではなくて、それは私は私の理解の方を変えるべきだっていう、そういう立場ですね。そこが違います。でそうすると、まあ、その先週の話を聞いた人が、まあ、こんなこと言うのね、私のリリーフピッチャーはずっとベンチウォーマーだったっていうねいるんだけども全然使われてこなかったっていうね、ブルペンで投げさせてもらえなかったっていうね、だからベンチに座ってるだけだから、だってそいつがピッチャーだとすらもみんな知らないわけね。でみんな先発ピッチャー一人だと思い込んで、もう先発ピッチャーがもうノックアウト食らってんのに誰もピッチャー交代って言えない、だって他にピッチャーいないんだからもうしょうがないじゃないってね、いう話だった。だけどもいた、どこに、ベンチに座ってた、ブルペンにすら投げていないわけね。ブルペンで投げていたらもうブルペン、あいつはリリーフピッチャーだからもう先発ピッチャーもボロボロに負けてるからもう変えようってなるけども、ブルペンにすらいないんだから変えるって発想がない。 そういう話ですね。はい、先週のとこはそこまで来ましたね。いいですね。まあ石坂さんの話をまとめると、結局この私とは誰っていうところが全然、深く掘り下げられていないから、この私を捨てるとか仏になるとかっていうことが全部、どうせ無理だよねっていう話になっちゃって、それだったらばとにかく、泥棒の真似をするよりか表面的でありさえすれ、仏様の真似をしようよねっていうのは、まあ、確かに一つの生き方としては、まあ、理解できるし、泥棒の真似をするよりかはるかにいいっていうのはもうその通りだろうけども、でもせっかくそうで、ね、お坊さんやるんだったらばもう一歩進めようよねっていう話なんですよ。私全然それを批判してるわけでは全然なくて、それは素晴らしいね。その上でもう一歩進めて、本当に我を捨てるには、我っていうものが一体何なのか分かんなきゃ捨てようがないじゃないですか、ね。それをちゃんとやろうよね。で、そのためには、この我とは一体何かっていうところを徹底的に見て、どうも先発ピッチャーとリリーフピッチャーの2人がいるよねっていうところまで見えてきたわけね。で、そうしてこの2人がいたよね、いるよねっていうところでやると、慈悲っていうのは全てこの、リリーフピッチャーの立場からの視線なんだっていうことですね。法華経的に言えば慈眼慈周長、慈悲の目でもって主情を見る、ね。ある場所に立っていろんな人を見るけども、それは全部慈悲の目で見ているんだ。この目ん玉のところがもうすでに慈悲なんだ。なぜ、もうそれはリリーフピッチャーのところに立っているから。だからこの目ん玉がもうすでに慈悲だから、どんな対象も全部慈悲に見れる。で、この対象結構違っていて、好きな人だったり嫌いな人だったり赤の他人だったり、そして私自分自身だったりね。で、なぜそれは、じゃあなぜ私が私を見ることができるのって言ったらば、リリーフピッチャーが先発ピッチャーを見るっていう、そういう話。だから私が私に対して慈悲を送るってことは可能なんだっていうことですね。リリーフピッチャーと先発ピッチャーの2人がいるから、この2人の間での慈悲が、私が幸せでありますようにっていう、そういうことだよね。だからそれは矛盾しないんだよねっていう話ね。まあそこら辺がね、ちゃんと分かってくれていて、私が幸せでありますように、で、これは青空からの祈りであるっていうのがストンと落ちて、この祈りの言葉が自然に内側から現れてくる時が自分自身もよく経験するっていうね、いうことですね。これなぜ、これは自分が青空に立った時に自然とそこにはその祈りがあるってことですね。だから青空に立った時に、リリーフピッチャーのマウンドに立った時に、そこには慈悲が、備わっているからですね。で、まあ、もう一人の人は こういうリリーフピッチャーと先発ピッチャーが分かれる、ね、だからこの分かれるというのが、難しいんだよ ねってことをがまあ分かって、あ、そうか、それが私が幸せでありますようにっていうことの意味なのかっていうね、いうことですね。はい。でそうなんだけども、ここで、じゃあちょっと待ってよ、ちょっとリリーフピッチャーから先発ピッチャーへ、先発ピッチャーっていうのはあれ、エゴではなかったの。エゴっていうのは抹殺すべき存在ではなかったのね。とかね、まあいろいろ疑問が湧いてきた 人がいらっしゃるので、ちょっと、じゃ中島さん、ちょっといいですか。
はい。
今の率直なところ、どこが分かったのか、それともまだ分かんないのか、分かんなかったらば、どこが分かんないかっていうね、その先発ピッチャーとエゴとの関係ってこと。
そうですね、なんか大きな勘違いをしてるのかなっていうのは分かるんですけど、うん、先発ピッチャーがとエゴは一緒って考えていいんですか、それとも微妙に違ってるんですか。そこが多分分かってないのかなって思うんですよね。
はい、ちょっとそれものすごい重要な問題だから、ちょっと、はい、まあ同じ場所にはいるけどね、
はい、
同じ場所に。
なので先生アップデートする仏教に書いてらっしゃるように、その私が幸せでありますようにっていうのはエゴに対する死刑宣告だとか、あるいは去年の御嶽なんかでもエゴっていうのはもう徹底的にこうやっつけないとダメなんだと、殺す覚悟でとかっておっしゃったと思うんですよ
ちょっと待って、ちょっとそれだと、はいはい、
うん、まあ、おっしゃったように気がするんですね。だから私はそういうふうにこう戦うっていうか、まあ、気を許しちゃいけない相手だと思ってたので、もしエゴが先発ピッチャーとかなり重なるのであれば、そのエゴに、リリーフピッチャーが先発ピッチャーに慈悲を送るってことはエゴとの共存を目指すということなのかな。
あ、だからエゴっていうのは削除しなきゃいけないっていう、
まあ、本来ない方がいいものだと思って、でそれはもちろん現実的な問題としてエゴがゼロになるというか、青空雲がなくなるっていうのは肉体を持っている限りはそれは死ぬことだろうから、一瞬かしばらくかの違いは人によってそれぞれだし、その進み具合によってそれぞれ違うと思うんですが、まあ青空状態があってもまた元に戻るという、戻るというか、まあ、雲になるというか、エゴゼロはありえないわけだから、うん、結局は同じことなのかなと思ったり、あるいはそのエゴに対して慈悲を送るっていうのは現実的なその場その場での解決、うん、一つの解決なのかな、いや根本的に違うんじゃないかなとか、そのあたり
根本的に何と何が違う、
やっぱエゴに慈悲を送るってことではないんですか、先生がおっしゃってたことは。
だから先発ピッチャーをイコールエゴとしたらそうなるよね、
はい、重なる部分、じゃあ20円の重なる部分と重なってない部分がわからない、うんうん、っていうことですかね。
あ、要するに情けをかけるっていうことになっちゃうってことか。
そうですね、慈悲を送るっていうのは、まあ、情けをかける、うん、
要するに戦国大名が、ね、相手を打ち負かしたのに本来は切腹させるところを切腹させなくてっていうことね。
そうですね、それであとこの前お話したようにその御嶽の精神でエゴも身の内だと思うんだけどなみたいな話も聞いたので、うん、それをどう捉えていくかっていうか、うん、だからずっとエゴはやっつける相手っていうか気を許しちゃいけない相手だと思ってたのに、うん、あれ違うなあみたいな感じで捉え方が違うのかな、うん、だから私はリリーフピッチャーが先発ピッチャーに辞表を送るっていうのが混乱の原因になってしまったんですけど、
中島さん、私が幸せでありますようにっていうのは率直に言ってどうでした、自分の瞑想として。
御嶽で先生からなんかな指導を受けるっていうか、そのはっきりとこう青空の自分、リリーフピッチャーが送っているっていう認識がやっぱり曖昧だったっていうことは分かったんですね。で、曖昧だったなっていうことが分かってからは割と抵抗はないんですけども、それでもちょっとやっぱりよどんだところもある、よどむ時もあるというか、
他と比べて、他と好きな人とか嫌いな人とか、
いやそれはそうではないですね、うんうん、みんな一緒、その時の状況によってあれって思う時とうんうんって思う時があるっていうことですね。相手が違ってたからってことはないですね。はい、
はい、 はい、あ、分かってきた、分かってきた。はい。
はい。
じゃあ。
はい、今の、ね、質問も非常に最もな質問だと思うんですけども、あのここら辺をね、きれいに整理できたら結構いいのではないかなと思いますね。あのじゃあもう一回ね整理しますね。先発ピッチャーとエゴとは同じかっていうね、っていうことなんですけれども、当然エゴはリリーフピッチャーとは違うからそれはまあいいじゃないですかね。だけどその私らがエゴって呼んでるのは一体何を指してるのかっていうと、単純にあこれがエゴだよねってそういう話ではなくて、まあこういう今自分の中にこういうものがあるわけね。これ何かっていうと、わーっていうシンキングしてることじゃないですか、ね、それからいろんな感情を持っていること、ね、そしてそれはまあ当然こういう、物質的な肉体を持っていることね。でそれを私らは自分だと思い込んじゃったわけですね。そこはいいですね。ね、でそのそれを自分だと思い込むたってだってそれ以外ないか ら, から自分はもうそれだけでしょってなりますよね。いいですね。で瞑想っていうことで私らは、全然違う世界を中島さんだってもうちょっとわじわってきてるじゃないですかね。でそうすると中島さんの中での私っていうのは以前とは全くか少しはかなり違ってきてますよね。以前は私とは誰かって言ったらもうそこには一かけれの疑いようもなく、私っていうのはほら今いろいろ考えてる、これで考えてるだけじゃなくてこの考えにいろんな感情がつきまとって、でそしてこの、 あの考えは、脳みそっていうところに宿ってるからね、この物体としての私ね、これがもう現代の人間理解じゃないですかね。でそうすると、これもね、こういう、世間的な、人間理解、私理解っていうものがガチッとあって、そしてそれに関しては世間の中では一切疑われることはなくて、だけど瞑想っていうものの難しさっていうのは、こういう今まで持っていた人間理解、私理解、では理解できない領域に入っていくことじゃないですか。そこまでいいですね。そこまでいいですね。ね。で、そうなんだけども、ってことは逆に言うと、ある A っていう領域から B っていう領域に私ら移行するときに、B っていう領域に移行したらば、今まで持っていた私理解っていうのは、ぐらつきますよね。違ってきちゃいますよね。でそれはある意味怖いことじゃないですか。いやこれね、この間群馬の座禅会の中で話が出たんだけども、まあその人瞑想入れない入れないって私ずっと言ってきた人なんだけども、でもポロリとその人が言ったんだけども、私はなんか一生懸命頑張ってんだけども瞑想どうしても入れない、つまり私の外になんか邪魔するものがあってね、でそのためにそれに邪魔されて入れない、 あるいはなんかテクニックをよく知らないから入れないとかね、そういう話ではなくて、実は私はもしかしたら入りたくないのかもしれないっていうね。で、なぜかって A という領域から B という領域に入ったら、そしたら今まで私が持っていたいわゆる世間的な常識ですねを手放すことになるからね。で、そうすると世間でいい子ちゃんやってたのができなくなっちゃうんですよね。そこら辺みんなどうかな。これ結構ね、今このポッドキャスト聞いてる人にも問題だと思うんですけども、ただなんていうかな、あ、今日も臨床心理士さん来てらっしゃるけど、そこはね、悩んじゃってる人たちっていうのは話は簡単で話は簡単で、なぜかって言ったら、この世間で言う私ってこのシンキングですね。で、このシンキングっていうのが、まあ、とんでもない暴走しちゃって、もう未来について嫌な映画ばっかりやって、過去も嫌な映画ばっかり上映して、もうで、まあ、いろいろ悩んで、自分はね、パートナーとの関係が悪いんだとか、なんか親との関係が悪いんだとか、なんとかかんとかなんとかかんとか言ってたけども、結局悪いのはこの私の暴走するシンキングだよねっていうのがだんだん見えてきちゃって、じゃあこの暴走するシンキングをどうしたらいいのっていうところで、この暴走するシンキングが実は私じゃないよねっていうところへスッとね行くことは、悩んでる人たちは結構できるんですよ。まあ、ちょっと、なぜかっていうと、はっきり言って苦しいから。これをギュッと握りしめたままだと、苦しい時は手放すじゃないですかね。これ生ぬるいねものだったら、これでいくらでも握ってられるんだけども、これ熱かったらパンって手放しますよね。で、それと一緒で、だからこの暴走するシンキングっていうものに散々苦しめられた人だったらば、パッと話せること、話すことできるんですよね。だからさっさと、こういうのっていうのはある意味悩んじゃったもの勝ちなのね。悩んじゃって、今までこの今世間的な私って言ってたけども、世間的な私っていうものがあって、でこれがシンキングで、でこの世間的な私がただ生ぬるくね、世間とうまく付き合いながらやってると、別にそれをわざわざなんか手放す必要もないじゃないですかね。だけども、小松さんのところに相談に来るような人たちはもうみんな悩んじゃってるじゃないですか。で、悩んじゃって、もう未来のことばっかり、なんか嫌なことばっかり考えて、もう過去のことも嫌な思い出ばっかりがね、プレイバックしてきちゃってね、それで苦しいっていう人たちは、それを手放すことはできるのね。できて、さっさと新しい私、リリーフピッチャーとしての私っていうのが見えてくる、ね。だからこういうのは、私ははっきり言って悩んじゃったもの勝ちかなっていう気もしてるのね。ね、本当にそこら辺は、ここで悩んだ人たちっていうのはもう本当に私とは通貫の関係で、さっと、そうだよね、これここをギュッと握ったとか苦しいんだよね、だからもうさっさとパッと手放すね。だけど、これちょっと悩み足りないとね、悩み足りないと、ちょっとこれはなんか世間の、今までの世間の私っていうものを手放すことになるから、世間でいい子ちゃんやってた人たちにとってはなんかちょっと困るかなっていうね。だからそうすると、この世間の私っていうものを握りしめたままだと、ってことは A っていう領域にいたままになるから、 B っていう領域には入っていけないんですよ。これ分かりますかね。ね、だからさっさと、私はもうごまかさないで悩もうよねっていうね。このあなたが thinking mind 私だと思っていたら、 thinking mind はとてつもない暴走するよってねで暴走させちゃった方が早いよねってね。で暴走させちゃっても苦しくてしょうがなくて、ね、もう嫌な映画ばっかり上映しちゃうから、でこんな嫌なもう映画を24時間に上映されたまったもんじゃないから、もうさっさと私は出るぞってね。で行って B っていう領域に行っちゃった方が早い、ね、っていうことなのね。でその時に そこ悩み足りないと、なんかずるずるとこの今までの世間的な私理解のままでいて、でそうすると絶対に瞑想の世界に入っていけないっていうね、っていうことなんですよ、一つは。ですか。でそれで、この今まではこのこれが私だと思っていたもの、ね、それとアイデンティファイですね、同一化する、ね、そしてそのコアのところを私らはエゴって呼んでるわけね。いいですか。でそしてそのエゴの特徴は今言ったように必ず暴走する、未来に向かって暴走する、過去に向かっても暴走する、現在の中でも暴走する、ね、現在の中で、誰か、ね、気に食わない人をピックアップして、その気に食わないやつを主人公にしたとんでもない映画を作って、お前はこういうわけだからとんでもないやつなんだって、言うけども、それは全部その人の頭の中で作った妄想に過ぎない、ね、山下領土だけしからんやつなんだってもう、である人がわーって言うけども、全部それはその人の頭の中で勝手に作った山下領土物語であって、私とは関係ない。みんなそうですね。それはもうどんな、夫婦の間でも家族の間でも職場でも全部同じじゃないですか、ね、で、でどうなるかというと、でそういうふうにエゴっていうものは必ず暴走する。そしてエゴっていうのはいつもどうしようもなく惨めである、いつも満たされないでいる。だからちょうど今、マインドフルネスやろうとしていることの反対の状態ですね、満たされない、いつも何か欲しがっている、いつも何かに対して怒りを持っている、イライラしている、ね、それが我々のエゴでですね。それを自分だと思ったら、これはもうどうしても私らは貪らざるを得なくなるし、怒らざるを得なくなるし、ね、なんなんですよ。で、人間って本当に変なことをしてしまう存在じゃないですか。ね、最近、まあ最近いつだってそうなんだもんな、まあ、本当にニュースには問題嫌なことばっかり出ますよね。まあ沖縄のね、女性が殺されちゃったりとか、あの 東京でしたっけ、あのアイドルの女の子がね、ファンの人に刺されたりとかね。それをだって自分が大好きなアイドルをなんで刺すんですかって、それはバカな話であって、愛してるから殺したくなるわけだよね、当然ね。あのみんなそうじゃないですか、ね、だからエゴっていうのは暴走すると、でそれは必ずもうエゴっていうのはもうネガティブなエネルギー体ですね。ですね。だからこれを自分だとしてしまったらば、私らはもうむさぼりっていうものを止めることはできないんですよ。怒りっていうものを止めることはできないし、嫉妬っていうものを止めることはできないし、でこれを私っていうものとしてしまったら、もう暴走せざるを得ないわけね。愛してる相手を殺さざるを得なくなるんですよ、ね、それがエゴっていうもので、ね、で、だから先発ピッチャーとエゴは同じかっていうと、ある意味同じなんだけども、だけど先発ピッチャーって言葉の中にはね、すでにリリーフピッチャーをもう意味してるでしょ、ね、つまり先発ピッチャーっていうのはリリーフピッチャーがいるからその人先発っていうわけで、そういう概念がなかったら単なるピッチャーなんですよ。でその単なるピッチャーは最初から最後まで一人で投げるから、先発も何もあったもんじゃない、ね、リリーフがいるから、あこの人は先発で、この人はリリーフでっていうふうになるわけね。ってことは、つまり先発ピッチャーって言った途端に、それはあくまでもリリーフピッチャーを前提としているっていうことなんですよ。いいですか。 だからエゴは、エゴしかないと思った時に私らはエゴのこの嵐の中に巻き込まれていってしまう、ね、だけどもエゴはそれは私エゴがイコール私ではないよねってなった途端にエゴではない私っていうもの、それが今リリーフピッチャーと呼んでるものねがの存在が見えてくるっていう、そういう話なんですよ。そしてそれがエゴではないこの何か、それを我々は、微細な感覚の瞑想を通して、それが見えてくる、ね、そしてそこには、慈悲があるからその慈悲を深めていこうっていう話になる。そうすることによってこの、リリーフピッチャーの方を今深めていく。そしてそこにはマインドフルネスがある、ね、今大流行のマインドフルネスがある、気づいているっていう意識がある、ね、だからマインドフルネスを深めていこう。でだからマインドフルネスというのはここはリリーフピッチャーにしかない、ね、だからまあ普通のマインドフルネスの説明がなんで分からなくなっちゃうのかというと、先発ピッチャーとリリーフピッチャー分けてないからですね。分けないままで俺がマインドフルになるのはできるわけないじゃないですか。俺っていうのは、マインドフルとは正反対の状態なんだからですか。でその時に、リリーフピッチャーっていうのは慈悲を持っている。でその時に、から見た、先発ピッチャーっていうのは、この私が幸せでありますように好きな人、中立的な人、嫌いな人、そして生きとし生けるもの、それ全部、形ある存在ですよ ね, ね。で私にとって山下領土っていうのはもともと私なんだけども、私が山下領土に対して慈悲を送り、私が米山さんに対して慈悲を送り、私がこの部屋の中にいる人に対して慈悲を送る、ね、だからリリーフピッチャーからすれば山下領土も、ね、米山さんも、ここのみんなも稲丸の海岸歩いている知らない人たちもみんな同じ。なぜ今私はリリーフピッチャーのところにいるから。だから私にとって山下領土は私だから、だから山下領土が幸せでありますようにって代わりに私が幸せでありますようにって言ってるだけですね。ですか。だからその時にあだからね、中島さんの混乱は、先発ピッチャーとエゴと混同したからですね。でエゴが幸せでありますようにとは言ってないんですよ私は、ね、で先発ピッチャーとエゴとの違いというのは今言いましたね。エゴっていうのはそれを自分だと思った時にそれがエゴであって、でそれは自分じゃないよねって言った時に、自分じゃない何かっていうもの、それを今仮にリーフピッチャーで呼んでるだけで、でその時にリーフピッチャーと先発ピッチャーとが分かれるっていうことですね。はい。でそれで疑問に答えていくとどういうことになるかというと、エゴは、徹底的に殺すとか抹殺するとかね、だからエゴへの死刑宣告っていうのはどういうことかっていうと、これをもうちょっと丁寧に言うと、このエゴを自分だと思う。そうするとエゴは暴走する。そしてそのエゴは必ずネガティブな方に暴走する。だからエゴは必ず自分が惨めであること、自分が不幸になることを望むっていうことですね。 ですか。で、私が幸せでありますようにっていうことはどういうことかというと、それはもう明らかにエゴの望みではないわけなんですよ、ね、エゴの望みではなくてエゴの外に立っている。で、外に立っているってことはどういうこと？エゴをもう私だとは見てないってことね。だからエゴの唯一のエネルギー源というか、エゴの唯一の、の力の源っていうのは、エゴを私だと思うことなんですよ。わかります？あるものがあって、これがいいとか悪いとかではなくて、このあるものを私だと思うことがエゴの力の源泉なんですよ。で、これを私だと思ってる限り、エゴっていうのは必ずネガティブなもので、ネガティブな望みしか望まないのね。だからエゴは必ず自分が不幸であること、自分が惨めであることを望む。だからエゴっていうのは全て自殺行為を行うわけね。愛するものを傷つけたり、ね、全然ポジティブな行動はしないんですよ。いいですか？だけど今我々はこれは私ではないよねってことを見破ったわけね。で、リリーフピッチャーが、先発ピッチャーリリーフピッチャーで、先発ピッチャーが降りた後に出てくる人っていう、意味ですよ。ね。で、もうその時に主体がエゴからこのリリーフピッチャーの方に移っている。そしてこのリリーフピッチャーが、先発ピッチャーだった人に対して幸せでありますようにって願っている。だから、それはエゴがいつまでもエゴがいつまでもその、生き残りますようになんて言ってる話ではない。で、その時もエゴは死んでます。なぜ？エゴは自分じゃないともう見破っているから。いいですか？それで、質問が、先発ピッチャーはエゴではない。先発ピッチャーはエゴなら、エゴを送る、エゴと共存。だから、だから、エゴがゼロになるっていう、ことではなくて、ね、要するに、thinking mind っていうものが、ゼロになるって、そういう話ではない。ね、だけども thinking mind を自分だと思うことがエゴの本質なわけね。で、だけども thinking mind を自分だと思わなかったら、その時点でエゴっていうものはもうないか、もう力をなくしているですか。私が今言ってるのは thinking mind がなくならないってことなんですよ。で、なくす必要もない。もしThinking Mind の本質が分かったならば、今までなぜ Thinking Mind が問題を起こしてきたの？ Thinking Mind を自分だと思っていたからじゃないですか。Thinking Mind、エゴの。違うよ。エゴ、Thinking Mind を自分だと思うことがエゴだってことなんですよ。うん。だから Thinking Mind はずっと続くわけ。だけどエゴは続かないの、ね、だから同じものをどう見るかで、それが thinking mind になるかエゴになるか、ね、だからちょっと中島さんのそのイコールの結び方がちょっと雑なんですよ、ね、雑。だからそのイコールの結び方がちょっと雑だから話が混乱するんだけど、私はそんな雑な話はしてないはずなんだけどもね。だから、エゴも身の内っていうのはちょっと正確な話ではなくて、 thinking mind も身の内ですよ、もちろんね。いいですか？ で、シンキングマインドを自分だと思った途端にそれはエゴに途端に変容してしまって、そしてそれは必ずネガティブな暴走をするっていう、そういう話ですね。いいですかね、そこら辺。ね、また誰が来てんの？え？松山さんか。あ、はい。まあ、松山さん、後でポッドキャストで聞いててくださいね。はい、シギザンの回廊の話をしたし。はい。はい、でそれが分かればね、で結局ね、じゃあ戻りますよ、そこら辺ね、エゴとシンキングマインドと、先発ピッチャーとリリーフピッチャーの関係性が全部分かったと思いますけども、だからちょっとイコールをもうちょっときちんとイコールしてくださいね。ちょっとそれをちょっと雑にイコールするから話が混乱するだけであって、ね、で、でそれでちょっと石坂さんの話に戻ると、我を捨てるっていうのがただ単に、まあ修行道場なんかだとね、もう先輩の言うこととかね、それがもう絶対で、先輩が白いものは黒と言ったらさ、黒でね、はいはいって言わなきゃいけない、ね、まあそういうところなんですよ、修行道場ってね。私ももちろんいたから分かるんだけども、でそれで、何も文句言わないでとにかく我を捨てていけばいいっていうね、まあまあ、ある意味は、まあ、それはだって散々今までわがま放題生活してたんだから、ある意味それも意味あるけれども、それはまあ意味あるのは数ヶ月の間であって、で本当に我々がやんなきゃいけないのは、我を捨てるっていうのは、この thinking mind を自分だと思い込んでいたその思い込みを捨てるっていうことですね。でその思い込みを捨てたときに、thinking mind によって突き動かされていたネガティブな力っていうものはもう力を失う。ね、だから、その、我に蓋をするっていうのも、これは最悪なやり方であって、本当にやんなきゃいけない、その蓋を開けて、で、どういう、ね、蓋してるわけじゃないですかね。だからその蓋したらもうこの中で何が起こってか分かんないじゃないですか。だから我々がやんなきゃいけないのは、この蓋を開けてどういう誤解を我々はしていたのかっていうね、そこを全部チェックしなきゃいけない、ね、でその時に thinking mind を自分だと思っていたっていう根本的な間違いがあって、でそれを見破った時に、我が脱落する。我々の言葉で言えば、先発ピッチャーがマウンドを降りて、リリーフピッチャーが上がるっていう話ですね。だから、我を捨てるっていうのは一方案の文脈だと、先発ピッチャーがマウンドを降りて、リリーフピッチャーが上がること。だけどもそれは力ずくでやるんではなくて、本当の知恵でもってやんなきゃいけない。そしたら、リリーフピッチャーが上がったならば、このリリーフピッチャーは、もう仏としての行いをする。真似ではなくてね。真似ではなくて、本当にそれをする。もう泥棒の真似は当然しないけども、ね、そこまで踏み込んでいかないと、本当に自信を持ってできないっていうことですね。そしたら、そこから、愉快な、仏教っていうのも可能になってきますね。だから愉快な仏教にたどり着くには、そんな人生の暗いことを全部見ないで愉快に生きようよねって、そんな話ではなくて、まずはきちんと負け戦ではなくて、もう勝ちに行くんだってはっきり決めて、で勝ちに行くんだったらちゃんと今までの敗因をね、負けた原因をきちんと見て、でそれ負けた原因をきちんと見るときには、これは自分の地獄を見ることになるから、ある意味地獄巡りになるんだけれども、 だけどもこれはやっぱりさっきも言ったけども希望があふれる地獄巡りね、暗い絶望的な地獄巡りではなくて、ね、希望にあふれた地獄巡りをきちんとして、でそうすると自分の苦しみの原因というのが本当にきれいに見えてくる、ね、先発ピッチャーを自分だと思い込んできたことですね。でそれを乗り越えたら、いよいよリリーフピッチャーがマウンドに上がるし、そしたら、愉快な人生ですね。池田明子さんは人生は愉快だってね、いうことですね。そしたら、まあ、人生は楽しい愉快な人生、あるいは楽しい人生に当然なります。だって楽しくなかったのは原因はもうここにしかないんだから。いいですか。はい。だからですね、そこら辺をきちんと見て愉快な人生をですねやっていきたいなと思いますね。だからまあちょっと一方はもうそろそろ愉快な仏教をね目指していきたいなと思いますね。はい。じゃあよろしいですかね、そこら辺ね。はい。じゃあ四愚誓願ですね。お経の最後に出てます。3回みんなで一緒に読みます。修行無辺誓願道、煩悩無尽誓願断、法門無量誓願学、仏道無上誓願定、修行無辺誓願道、煩悩無尽誓願断、法門無量誓願学、仏道無上誓願定、修行無辺誓願道、煩悩無尽誓願断、法門無量誓願学、仏道無上誓願定。